皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエフェソの信徒への手紙を学んでいます。今週第2課のテーマはキリスト中心の神の壮大な計画。暗証聖句はエペソ1章3節です。口語訳聖書でお読みします。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、エペソ 1-3。 パウロが獄中から書き送ったエペソ人への手紙は、手紙の女王と呼ばれるほど思想的にも高い評価を受けているものですが、パウロはこの手紙をエペソにある家の教会に集まった人々に安息日の礼拝で読み上げられるために書きました。そのために今週学ぶ1章3節から14節は礼拝への呼びかけから始まっています。日曜日のところをお開きください。この1章3節から14節はギリシャ語の本文では区切りのない長い一つの文章となっています。パウロが溢れるような思いで一気に書き綴ったこの箇所を、神の選び、贖いと許し、救いの計画、神の栄光、聖霊の勝因と保証という5つのキーワードから見ていきます。まず3節から5節。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福をもって私たちを祝福し、見舞いに清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。主は天地の作られる前から私たちを選んでくださり、神の子としての身分を授けるようにあらかじめ定めてくださったと書かれています。これはカルヴァン主義の予定説のように、初めから一人一人の運命が定められているということではなく、一人一人が自由意志を持って信仰によってキリストにある人生を選び取り、神を礼拝するようにとの招きなのです。私たちがどんなに罪深い存在であったとしても、信仰によって神の救いに入れられるという恵みがここにあります。そのために神が私たちを選んでくださったのです。私たちが神を選んだのではありません。神が私たちを選んでくださったのです。月曜日のところをお開きください。問い2にエペソ1章7節、8節とコロサイ1章13節、14節と比べてくださいとあります。エペソ書では、私たちは神の恵みによって贖われ、許しを受けたと書かれていますが、コロサイ書ではそのことを、神は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださったと説明しています。パウロはローマ書8章やガラテヤ書4章で、神は私たちを息子としてご自分の家族の中に養子縁組をしてくださったと説明しています。ローマ法が普及していた古代世界では、父親は子供に対して絶対の権威を持っていました。親は自分の子を奴隷として売ることもできたし、殺すことさえもできました。そのような状況下において、養子縁組は大変重要でした。養子とされた子供は、以前の家庭にあった権利を失うのと同時に、新しい家庭の中であらゆる権利が与えられました。法的に見ればその子供は全く新しく生まれた人間でした。神が 私たちにしてくださったことはそれと同じだとパウロは説明しています。イエス・キリストの十字架の代価によって贖われた私たちは、過去の罪が無効とされ、新しく作られたものとして、この罪の世から全く新しい神の家族へと移されたのです。火曜日のところをお開きください。エペソ1章9節と10節に、あらかじめ定められた計画、時の満ちるに及んで実現されるご計画とありますが、その計画とは何でしょうか。それは天の御国のように、すべてのものがキリストにあって一つとされることです。これはイエス様が十字架にかけられる前に祈られたヨハネ17章の大祭司の祈りの中でも明らかにされています。エペソ1章3節から14節の中で、キリストにあって、御子にあってという言葉が何度も繰り返されています。In Christ、キリストの中にという意味です。私たちがブドウの木であるキリストにつながることは、信仰によってキリストの中に入れられるということです。ですから、キリストが十字架にかけられたときに、私たちも十字架にかけられ、キリストが蘇られた時に、私たちもまた新しい命に蘇り、キリストが天に上げられた時、私たちもまた天に属するものとされたのです。同じようにユダヤ人もギリシャ人も、そして日本人もキリストにあって一つになることが神の御旨なのです。水曜日のところをお開きください。パウロが獄中からこの手紙を書いたのは、エペソの信徒たちが失望し、なおかつエペソという異教文化の中で、イエス・キリストの弟子としての生き方とアイデンティティを失いつつあることを知っていたからです。そのためにパウロは、彼らが再びクリスチャンとしてのアイデンティティを確立するように励ましました。あなた方が選ばれ、神の子としての身分が与えられたのはなぜですか？それは神を褒めたたえるためですよ。あなた方がイエス・キリストの血によってあがなわれたのはなぜですか？それは神を褒めたたえるためですよ。あなた方が福音を聞き、聖霊の証印を押されたのはなぜですか？それは神を褒めたたえるためですよ。と3回も重ねて、あなた方は神の栄光を称えるために生かされ選ばれたんだ、だからこの試練の時にこそ主を褒め称え、主を礼拝しなさいと勧めているのです。これはまさに私たちに対するメッセージでもあります。日本という異教社会の中で、世俗社会の中で、そしてラオデキア教会のような霊的雰囲気の中で、時にアドベンチストとしてのアイデンティティを失いそうになるとき、あなたは新しい歌を持って主を讃え、三天使の使命を持って人々に明かしする14万4千の民として選ばれたんですよ、という主の励ましの声によって信仰を奮い立たせていきたいと思います。木曜日のところをお開きください。イエス・キリストを信じる信仰によって救われた者には、聖霊の証印が押されます。14節でパウロは、この聖霊は私たちが神の国を継ぐことの保証であって、と書いています。保証と訳されているアッラボーンというギリシャ語は、分割払いの初回支払い金、手付金、頭金を示すものでした。しかも、この保証金を支払うのは、私たちではなく、主ご自身です。つまり、私たちがこの世で与えられている聖霊による救いは、天国の喜びと祝福を前もって味わわせていただいているものであり、やがて主が来られるときに、本物の天にある喜びと祝福の中に入れられるという保証なのです。 心を開いてこの主の恵みを受け取りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、私たちが神の恵みによって救われたのは何のためでしょうか。エペソ書1章3節から14節の中からその答えを考えてみてください。第2番目、私たちが神を礼拝するのは神がどんなお方であるかを知っているからです。神があなたに対してしてくださったことを思い起こし、その恵みを分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。